元年に復帰の二章。13節か。ここにこの11節を見ますとこう書いてあります。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自身の栄光を表させた。それで弟子たちはイエスを信じたとあります。カナの婚礼の話もこの間私たちは見てまいりましたけれども、カナの婚礼において水をブドウ酒に変えることによってイエス様はご自分が神の御子であり、そのような権威を持っていらっしゃり力を持っていらっしゃることをこのいわゆる人々の前に表されましたけれども、あまり大きな声を上げてなかったんじゃなくて、密かに水を汲んできた召使いたちと、それからマリアがそのことを知った程度に、このカナの婚礼においてはそのように記されております。そして12節から今日のお話に入りますけれども、その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下って行き、長い日数ではないがそこに滞在された。13節、ユダヤ人の過越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。今日のお話の肝心なところはこの後になります。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、確かにそのいわゆる外国から来る人たちや、それから、それらの人々にとってはこのことは非常に便利なことでした。ただし両替するのにその手数料が多さがある。その利益を求めて大勢のその商人たちが、要するに日本の神社やそういうお祭りに行きますと、店が出てますね。それと同じ類の、このいろいろな商売人たちが大勢集まってきた。確かに、便宜上非常に、便利なことだったでしょう。しかし、皆さんよく、言わなくても分かるでしょうけれども、暴利をむさぶる商人たち、そしてまず傘にかかってこの神殿を管理していた祭司たち、このイエス様の時代、この祭司長はカヤパであり、その父が名前をアンナスといって、それらの人々がその金銭的なことを一点に引き受けて、やはりこのいわゆる暴利をむさぼっていた。まさにこのいわゆる今の言葉で言うならば生臭坊主の典型的な図式がここで繰り広げられていた。とにかく金儲けのために呼び声を上げて、さあここに例えばこの 羊がいます、いますよ、ここに鳩があります、いますよ、それぞれそのいわゆる自分の富の程度に従って、いわゆる神様にこの捧げるこの犠牲が定められていると、いわゆる貧しい人たちは小鳥でも構わない。そしてちょっと裕福な人たちはヤギを 鳩やヤギやそのようなものをいわゆる生贄として神様に捧げて、そしてその自分の神業の身代わりになってもらう、そのような形式の礼拝がここで行われていたらしいです。でもそこにおいて、うん、いわゆるこのこれらの人々の商売をしている人たちは暴利をむさぼっていた。少々高くても、またはこのいわゆる神殿のお賽銭にされるためのお金というのもあったんですね。そしてそれにこのいわゆるやはり両替人たちからそのお金を買わなければならない。そしてそれらのあった利益の額は今度は何割かがあのカヤパやアンナスのところに上がっていく、そういう仕組みになってたんですよね。ですからそのもしもおよそ神殿らしからぬ売り声やそれから棺あの小鳥のバタッと騒ぐ音やこのさそのいわゆるその獣たちの鳴く音や暴れる音やいろんな音でそういう人々のざわめき、およそ神様を礼拝するにふさわしくない状況にこの神殿の中がなっていた。そしてさらにこの場所を読んでいくと、イエス様はここに15節に言うと、細縄で鞭を作って羊や牛を皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持って出て行け。私の父の家を商売の家としてはならない。イエス様は、いわゆる、イライラする、そういうような怒りではなくて、まさに正義の怒り。神様を礼拝するところである神殿が、そのような商売の家になってしまっている。別のところには、私の父の家を強盗の巣にしてはならない。その言って追い払ったとも書かれてあります。まあイエス様は言われているのは、前後2回に分けてこのいわゆるこの宮清めをやったと言われておりますけれども、とにかく日頃のイエス様らしからぬ非常に暴力的な行動をして、その人商人たちを追い払った。でも人々はこのイエス様の行動に対して言った言葉は、あなたがこのようなことをするからにはどんな中傷を私たちに見せてくれるのですか、何の権利を持ってあなたはこのようなことをするんですか。イエス様は質問をしたんです。というのはイエス様の言っていらっしゃること、イエス様のなさったことは、もう本来の目的から言うならば、神殿という目的からするならば、言っていることはごくまともなことであり、そしてイエス様がなさっていることは、そういうことをされても仕方のない行動を自分たち商人たちはしているんだということを承知していたんです。でも商人たちが言いたいのは、何の権利があって私たちをこのような目に合わせるんですか、何の権利があなたにあるんですか。イエス様に、だいぶ商人たちがもっと言いたいことは、 イエス様を人間として見るならば、あなたも私たちと同じ人間じゃありませんか。であるならば、同じ人間であるあなたが私たちに住むのは何か権威を持っていらっしゃるからでしょう。そういう意味の質問をイエス様になったんです。それに対してイエス様はまるで見当外れのそのと思えるような答えをなさっておられます。19節、イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てるよ。初めてここの箇所だけを読んだならば、え、何言ってるの、このユダヤ人たちは、この何の印を、どんな印をするの、何の権利があって、何の権利があって私たちをこのように追い出すのですか、という抗議に対してイエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てる。え、ちんぷんかんぷんでわけがわからない。多分ユダヤ人たちもそうでしょう。イエス様に抗議をしたユダヤ人たちにもわけがわからなかったと思います。そしてここに書いてあるように弟子たちもそのことはわかりませんでした。でもイエス様はやがて十字架にかかるけれども、人々の罪のために十字架にかかるけれども三日目によみがえりますよ。まさにこの十字架の予言をこの口においてイエス様は人々には罪の現れがの現実がここにある、これらの人々の全世界の人々の罪のためにご自身は死ぬけれども三日目によみがえるんですよ。他のところにここあります。あなた方は神の宮である、信じる者が神の宮であるならばその大元であるイエス様、まさに神そのものであるイエス様が私たちの身代わりとなって順々かかってくださって三日目に十字架にかかってくださって命を捨てるけれども、でも三日目によみがえりますよ。ここにおいてイエス様は十字架とそれからよみがえりの予言をこの場所においてなさっておられます。ここに読んでみましょう。19節、イエスは彼らに言われた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちはこの神殿を建てるのに46年かかりました、あなたはそれを3日で建てるので。そして21節、しかしイエスはご自身の体の神殿のことを言われたのである。22節、それでイエスが死人の中から蘇られたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じたとか。多分この場にいた弟子たちも イエス様が何を言ってらっしゃるのかわからなかったと思います。聖書にはこのように私たちが到底理解不可能に思える言葉がたくさんあります。まあたくさん、まあまあそうたくさんでしょう。でも私たちはよくよく心を研ぎ澄まして聖書を読んでいくならば、あ、聖書はこのことを言っているんだな、あのことを言っているんだな、ということはご聖霊様が私たちに教えてくださいます。まさにこの言葉もご聖霊様に問いかけてみなければわからない言葉の一つでしょう。でも私たちはこの場所におったんではなくて、その後に聖書というものを与えられて理解できるようになっておりますから、本当に感謝です。イエス様はご自身の肉体のことをこの罪人である商売人やその祭司たちに対して言われた、そのことを理解してまいりましょう。イエス様はまさしく私たちの罪のために十字架にかかってください、そしてすべてが終わった、そのようにの最後の一言で息を引き取られました。すなわち私たちの罪の身代わりとして罪のあがない、罪を許し、その技をすべて終わられて、イエス様は十字架の上で息を引き取られました。今天に上がって登って天で天において父のあのステパノじゃないですけれども、父なる神の右に座していらっしゃって、そしてイエス様は私たちを見守っていらっしゃいます。地上で信仰を持っている私たちをイエス様は見ていらっしゃいます。私たちはイエス様にどのようにお答えするでしょうね。イエス様は私の救い主です、私をあがなってくださいました。イエス様の十字架は実にあなたのためであり私のためです。祈りましょう。